黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週と来週は笠取りのタヌキをご紹介します。お楽しみに。
黒部座ストーリ
ー。不戦端の東伏せに笠取りという村があります。昔は木がたくさん生えていて、昼でもお日様が差し込まなくって薄暗く、夜は真っ暗で、怖くて一人ではとてもとても歩けないほど寂しいところでした。この寂しいところにタヌキが住み着いておりました。たまに通りかかる人の姿を見ると、もの珍しくって、タヌキたちは、今夜も一つ脅かしてやろうと思いました。いつもの化け言葉を使って、ドロロンパとやり始めました。夕暮れ迫り、お日様も沈む頃、芝刈りが通りかかりました。見事にきれいな娘の姿に化けて、芝刈りの目の前に飛び出しました。すると芝刈りは、キャーわわとびっくりして、ひっくり返り、一目散に逃げ出しました。気がついてみると、頭にかぶっていた傘がなくなっていました。また、ある日のこと、芋掘りの村人が通りかかりました。今度もまた、脅かしてやろうと、タヌキたちは化け言葉を使って化け始めました。むにゃむにゃー、ポコポッと唱えると、腰の曲がったおばあさんになりました。驚いた村人は、ギャバー出たー、助けてくれーと、一目散に逃げ帰りました。タヌキどもは、傘と今度は芋まで手にして大喜びしました。いつもいつもこの山に入るとびっくりすることばかりが起こり、人から人へとその話が伝わり、このタヌキどもの住むあたりを笠取りと呼ぶようになりました。
黒部座ストーリー。
今日は笠取りのタヌキの舞台となりました東伏せにやってきました。場所は東伏せ公民館になります。今日はですね、お話を館長の石川幹夫さんに伺っていきます。石川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
こちらの笠取りのタヌキのお話ってご存知でしたか？
この紙芝居を作った時は、少し以前僕教育委員会にいたことがあって、少し関わってたことがあって、ただこの話の中身については父親とかから聞いたのは覚えています。紙芝居の方はタヌキになってますけども、僕が父親から聞いたのはカワウソでしたよね。中身については、人間を騙すっていうか、そういうストーリーなので同じようなものなんですけども、
このあたり皆さん不戦端って呼んでらっしゃいますよね、はい、どんな景色のところだったんでしょうか？
いや、僕が父親から聞いてる限りでは、その笠取りというところは東伏せ村に入ってくる入り口なので、はい、 でちょうどその山が迫っていて鬱蒼とした木が茂っていて、当時は荷車が通れるだけの道だったという話だったので、多分暗くなると相当怖いところだったと思うんですね。で、まあ、登って下ってくるところなので、ですからいろんなその恐怖心とか、それから、まあ、ある意味何が起こってもわからないような状況の怖さを、なんかその昔話で伝えたんじゃないかなというふうに思ったんですけども、僕の父から聞いた話で、うちの僕からするとじいちゃんが、まあ、騙されたっていう話は聞きましたね。その昔はその、まあ、現金収入がないので、焚き木とか薪を、まあ、荷車につけて町の方へ売りに行って、で現金収入が入ったそのお金で、その、まあ、当時聞いたのは油揚げですね、揚げを買って荷車につけてくると、それをカワウソが食べたいので、いろんな騙しをして、そのなんとかその油揚げを取ろうといろんなことを仕掛けてきたという話を聞きました。
カワウソはカワウソの形のままだったんですかね。
いや、それは多分人間の形、人間に化けて、なんかばあちゃんに化けたりとか、ちょっと話の詳しいのはよく覚えてないんですけども、うん、とにかく騙されて油揚げを取り上げられそうになったということで、まあ、幸いにして取り上げられなくて持って帰ったという話なんですけども、まあ、それが多分ね、まあ、あの怖い、真っ暗で怖いので、その恐怖心からそういうことを思ったのか、本当にそういうことが起こったのか、その辺はちょっと定かではないですけども、でもそれが面白いところじゃないですかね。
そうですね、はい、なんていうんですかね、こう実体験をされた方の話を聞くとね、すごくリアルですね。でも今の不仙丹っていうのは、確かに自然豊かな場所ではありますけれども、とても交通のね、道路もきれいになってますし、ちょっとそんな面影はないように思いますが、いかがですか。
そうですね、まあ、当時は多分むしろ海岸端よりも山側の方が山街道があったりとか、それから小川路って、この向かい、同じ不仙丹の布施川さんと向かい側に、まあ、当時すごく開けた、まあ、門前町がありましたので、逆に言うと東布施も結構開けた土地だったんじゃないかなというふうに思いますけどね。
こういったお話を最近のお子さんたち、どんな反応で受け取られるでしょうね。
いや、ちょっとわからないですね。僕、まあ、こういう昔話を自分の子供にも話したことないので、今から思えば話しとけばよかったなというふうに思いますけども。
いろいろご紹介されたい場所はあるかと思うんですけど、石川さんがここはおすすめっていうところはありますか。
まあ、おすすめは、例えば今カレー沢って昔集落があったんですけども、廃村になりましたけども、その奥にカレー沢森林公園ってあるんですけども、そこはまあ昔の歴史もありますし、昔の山城の跡もありますし、茗荷岳というところへ、まあそうですね、20分ほど登ればうなずきが真下に見えるところもありますので、まあそういうところを、今道路も整備されてますので、ぜひ行ってみていただければいいなというふうに思います。
こちらの不仙丹、いろんなお祭りですとか伝承が残っている場所でもあるんですね。ぜひ来週はそのあたり詳しくお伺いしたいと思います。今日は笠取りの狸の舞台となりました東布施公民館に伺って、お話を館長の石川幹夫さんに伺いました。石川さん、どうぞまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうかよろしくお願いいたします。
黒部座ストーリー、
今週は笠取りの狸をご紹介しました。お話を伺った石川さん、おじいさんに伺ったっていうことだったので、ちょっとこう数えてみるとですね、100年以上も前からこのお話がみんなの中に浸透していて、今もずっと伝えられているっていうことがよくわかりました。でも残念なことに、子どもたちなかなか触れ合う機会がないそうなんですね。ぜひこの話を聞いたその感想をですね、聞いてみたいな、そんなふうに思いました。そしてまたこんな民話を広げていくお手伝いができたらな、なんてことも思いましたよ。さて、来週も笠取りの狸をご紹介していきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。